医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は産後ケア、コアラサポートについて取り上げたいと思います。お話を伺いますのは国立成育医療研究センター周産期母性診療センター長の佐合晴彦先生です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、時々ですね、産後ケアという言葉を耳にする機会が増えてきたなと思うんですけれども、はい、この産後ケアが必要になって、はい、日本の現状というのはどうなんでしょうか。
そうですね、産後ケアということで最近いろいろ言われるようになりました。妊娠出産というのはですね、はい、女性にとってもそしてやっぱり家族、人にとって非常に重要なことなんですね、はい、で子供を産み育てるということはですね、もともとはそうですね、その家族全体そして地域全体で行うという形できたわけです。それが核家族化するようになり、はい、またそしてそのもの自身が正常の営みであってもですね、妊娠分娩にはいろんなことが起きやすい、昔であればやっぱり女性が命を落とす一番の原因だったわけです、
はい、
そういうものに関して医療が介入するようになってきたということ、そしてそういう中においてですね、やはり病院で出産をして、そしてあとは帰ってということでですね、大きな流れとするものが一つ分断されたということと、
はい、
そしてその後ですね、やはり現実的には非常にそういうケアに関して女性は分娩前後精神的にも不安定になりますし、お産後やっぱり2週間ぐらいのところが一番うつ状態になりやすいというふうに言われているんですが、はい、そういう時に実際サポートが必要な時にですね、大体入院1週間 で退院して、そしてご主人はやはり仕事に行っている、はい、そしておじいちゃんおばあちゃんも遠くにいたりとかですね、はい、お仕事してサポートできない、そういう中でお母さんが一人でですね、はい、そして場合によっては初めての子育てに向き合う、そしていっぱいいっぱいになっていろいろお母さん自身も大変になるし、場合によっては虐待だとかですね、はい、そういうことも起こりやすいというようなことを考えてですね、やはりそこを何とかしようということが、一つ産後ケアが最近声高に言われていることですね。
はい、ありがとうございます。確かに核家族化になって相談できる相手がなかなかいなくって、かといって、インターネットが普及して正しいのか正しくないのか分かりませんけれども、情報は非常に氾濫していて、どのようにしていいのかっていうのはすごくこう逆に手探りになってしまっているっていうのはあるかと思いますけれども、例えば行政の保健師さんなどが全県訪問などしている地域などもございますけれども、多分病院の方であえて産後ケアに取り組まれるというところでは、その行政では賄えない部分とか、そういった何か意図がおありかと思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。
そうですね、はい、これに関してはですね、平成26年度から国の方も妊娠出産モデル事業、
はい、
そして27年度からはですね、妊娠出産の包括支援事業の、任意事業として、そして地方自治体にですね、そういう補助金をして、そして地方自治体としてそれぞれ産後ケアというものに取り組んでいるんですね。ただそれやっぱり自治体に任されていてですね、はい、やはりそしてやっぱり、心の問題のある方、ハイリスクの方を中心にですね、はい、そしてそういうそれぞれ場所によっては産後ケアハウスがあったりして、そういうところでしているということになるんです。ただですね、やはりそのこと自身はそうですね、ある程度地方自治体の主体なりですね、そこが必要と考える方、そしてその地方自治体自身がそれぞれ手に負える範囲での活動ということになるので、はい、これはそうですね、もう私自身はもう全妊婦さんがある意味で言えばですね、はい、必要としていること、
はい、
それとともにですね、このケアと考えるとですね、はい、多くの産後ケアというところはですね、やはり助産師さんが主体となって、そして医療施設ではないところで、ケアを中心にする、それはそれで非常に重要なことなんですが、
はい、
いざ医療が必要になった場合にはですね、またそこを行ってということになるので、今回生育センターではですね、
はい、
コアラサポートとして、産後ケアに取り組むんですが、それはですね、専門的なスタッフがですね、それに関しての安心して受けてもらえるようにするという 育児サポートをするということなんですが、はい、まあ、対象は全ての方を一応行うということにしているんです、はい、そして医療施設で行う、あくまでも入所として医療ではないんですが、はい、やはり何かあった場合にはすぐ医療的なものが受けられるという安心のもとで行うということ、はい、そしてまあそういうものと連携しながら、そして専門スタッフがですね、はい、育児なり赤ちゃんなり、そして心のことも含めてですね、サポートしていこうというのが今回の取り組みであります。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、そのコアラサポートについて少し具体的な内容を伺ってまいりたいんですけれども、今先生があの、まあほぼ全員の妊婦さんに対してケアをしていこうとおっしゃっていたんですが、あの実際にご出産をされた後、その妊婦さんがどのような形でその産後ケアを受ける形に移行していくのかというところを伺えたらと思うんですが、
は
い
は
い、
そうですね、はい、あのもちろんあのこれは全員という形を対象としてますが、はい、もちろん希望される方だけなんです、
はいはい、
で各事情によってですね、やはりいろんなサポートが得られる方もいらっしゃるしあれなんですが、はい、まあ最初はやっぱりあの当センターで、まあ、分娩された方のはですね、はい、要するにわざわざ退院してまた産後ケアということではなくって、同じ病院内でですね、はい、そして個室のところで、はい、そしてそのまま手続き上は退院入所という形になるんですが、はい、同じ個室のところでですね、はい、そして今まではまあ医療主体のものからまあケア主体、はい、そしてまあ助産師さんとかですね、栄養士さん、そして心理師さんが主体となって、そしてそれはそうですね、入所して産後ケア、コアラサポートに関してはですね、はい、まあ、妊婦さん自身、そして赤ちゃん自身がまあ主役として、はい、そして専門スタッフがそれを支えるという形でですね、そしてお家へ帰って自分できちっとできるっていう自信をつけてもらえるような、まあ、そういうようなサポートをするという、そういうふうに考えております。
はい、そうしますと今のお話ですと、あの出産後に滞在を少し延長する形で、あのご自身の抱えている不安などを相談しながら、今後の育児のイメージをしていただいて、実際にご家庭に帰っていただくというような理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、はいはい、でやはりですね、まあ、そうすることによって、はい、なかなかですね、ご本人もそうですし、周りの家族の方もですね、急に帰られてまだ調子が悪いって言ってる時にどうしようかっていう時にですね、はい、まあ、こちらでお預かりして、そしてあの元気になっていく、そしてご本人自身も自信をつけていく、はい、そして母乳をどういうふうにしたらいいのか、赤ちゃんにどういうふうに接してたらいいのか、まあね、入院中自身もおむつのことだとか母乳のことをしますが、はい、やはりそうですね、すぐの時はもういろんなことで頭が真っ白だと思うんですよね。
はい、
赤ちゃんが泣いただけでですね、もうどうしなきゃいけないって、もう本当に皆さんこちこちな感じでやっていらっしゃるんですよね。
ある程度経つと、この泣き方はミルクだなとか、こう分かるのも、出産直後ですと何で泣いてるのかっていうのが分からないですものね。
はい、まあ、その間のちょうど移行期の部分をですね、こちらのところでサポートして、そしてまあうまく、まあ、あの飛び立つっていうとあれですけど、お家で過ごしていただけるようにですね、サポートするという形ですので、一応のプランとしては決めておるんですが、最初の時にする時にですね、やはり面談をして、そしてその人がどういうことを求めているのか、
はい、
そしてこの人にはどういうことが必要なのかということをですね、まあ、個別にプランを立てて、はい、そしてやっていくというふうに考えています。
はい、
そうですね、慣れていただくということと、自分でいろんなことを学び取ってもらって、はい、知恵だとか技術を学び取っていただいて、そして、まあ、あの安心してですね、はい、育児に取り組めるというような形にすることが一つの目標です。普通は1ヶ月検診って言ってるんですが、この先はそうですね、2週間検診ということで、
ちょ
っと
早めにも、
そうですね、必要な方には来ていただいてという形にしております。ですので密に連携していくということで、やはり妊婦さん自身もですね、やはりいつもまあそういう人に見守ってもらってるって言ったんですけど、いつでも利用できると思えることによって、まあ安心していただく、まあ、そのこと自身がですね、ご自身のやはり自信にもつながりますし、はい、やはり いい育児にできることにつながっていくと考えています。
はい、特に期間が空いてしまうとその間不安が膨らんでしまうのが、そうですね、少し短いスパンでこう、はい、ちょっとご相談できるチャンスがあると、はい、日々ちょっと頑張れるかなっていうのはありますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。で最後にですね、はい、例えば、このコアラサポートを通じて何かお伝えしたいことがありましたら伺えたらと思うんですが。
そうですね、
はい、
今ですね、そういう国の事業としてや、
はい、
地方自治体へのサポートはあるんですが、なかなかこの全妊婦さんへっていう形にはなってないんですね。はい、私自身の、将来夢というかですね、
はい、
希望はですね、妊娠の、補助犬のようにですね、
はい、
産後ケアの補助犬を皆さんもらってですね、
はい、
そういうものによって産後、要するにみんながやはり非常にアクセスしやすい感じで産後ケアをですね、はい、受けていただいて、そしてこのお産の後、
はい、
そして特に最初の時の育児のストレスを軽減していただいて、そして産後の妊婦さんがもっと笑って過ごしてですね、
はい、
そして子供も健やかに、そして特に今いろいろ言われている虐待だとかですね、そういうものが少しでも減らせたらと思ってるんです。だからやはりですね、こういういろいろ情報が発達してですね、
はい、
実はみんなつながっているように思えてるんですが、むしろ情報が氾濫してですね、それぞれがやっぱり孤立しているような状況に今置かれてるんじゃないかと思うんですね。はい、でそれで皆さんものすごく忙しくて、そういう中にですね、特に産後、そして産後のケアということによって生まれた後、そしてその間一時孤立するのをですね、そうではなくて、誰かも見守っている、
はい、
誰かがそばにいるということでですね、育児というものがもう少し楽にというかですね、
はい、
やりやすい形になればですね、日本全体も明るくなるのかなと思ってるんです
が、はい、そうですね、次世代を似合う、はい、
そうですね、
はい、方々のためのものですのでね、はいはい、ちょうど始まったばかりですかね。
そうですね、
はい、ですので、はい、これから多分いろいろな形で出産後の不安が減る方が増えていくのではないかなと期待しております。今日は貴重なお話をありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。